美女と怪物。昔、あるところに三人の息子と三人の娘を持ったお金持ちの父親がいました。三人の娘たちは美しく、特に末の娘は美しき姫ラ・ベルと呼ばれていました。ベルは優しく家族思いでみんなに好かれていました。ある時、商人であった父親が大きな仕事のために家にあった高価なものを全部船に積み込んで航海に出かけました。しかし運悪く大きな嵐に遭い、大きくうねる荒波によって父親は海に投げ出されてしまいました。父親は命からがら助かりましたが、船も荷物も失ってしまい、一家は貧乏になってしまいました。息子たちは働きに出ましたが、姉たちは、
なぜ働かなきゃいけないの？誰かに頼ればいいんじゃない、
と言いました。しかし、いつも偉そうにしていた姉たちを誰も助けてくれませんでした。
青ひげ。昔、とてもお金持ちの男がいました。男の顎にはとても奇妙な青いひげが生えていたので、みんな気味悪がって男に近づく人はいませんでした。青ひげの屋敷の近くには身分の高い女性が住んでいて、立派な息子と美しい娘がいました。青ひげはこの美しい娘をお嫁さんにしたいと思いました。娘よ、青ひげ様からまたあなたをお嫁さんにしたいとお手紙がありました。青いひげを生やした男と結婚なんて考えられません。青ひげ様はとてもお金持ちなのよ。良いお話じゃないかしら。結婚した奥さんが全員行方不明になっているような恐ろしいところにお嫁に行きたくありません、と娘は何度も結婚を断っていました。そこで青ひげはこの親子に気に入られようと、毎日のように屋敷にたくさんの人を呼んで盛大なパーティーをしました。毎日立派なパーティーを開けるなんて、青ひげ様はとても立派なお方ですわね。
40人の盗賊。昔、ペルシアの町に兄のカシムと弟のアリババが住んでいました。カシムはお金持ちの娘と結婚しましたので、とても豊かな生活をしていました。一方、アリババは森の木を売って、妻と子供と控えめな生活をしていました。ある日、アリババが森で仕事をしていた時、馬に乗った40人の男たちがやってきました。盗賊だと思ったアリババは木に登って隠れました。一番立派な服を着た盗賊のボスと思われる男が、大きな岩の前で馬を止め、大きな声でこう言いました。
開けごま。
すると岩についた扉が開きました。盗賊たちが中に入っていくと、扉は勝手に閉まっていきます。しばらくすると扉が開き、盗賊たちが出てきました。最後にボスが出てきて、今度は
閉まれごま
と言い、扉を閉めました。盗賊たちはそのまま馬に乗り、どこかへ行ってしまいました。アリババは木から降り、扉の前に行き、先ほどの呪文を。
カエルとダイヤモンド。昔、あるところに二人の娘を持つ女がいました。上の娘は顔や性格が母親に似ていて、とても怒りっぽく、近所の住人から嫌われていました。下の娘は死んだ父親に似て美しい顔をしており、親切で優しい性格をしていましたので、 誰からも好かれていました。母親は自分に似ている上の娘をとても大切にして、下の娘は一日中こき使っていました。下の娘は毎日家から遠く離れた泉まで水を汲みに行くという大変な言いつけにも、素直に、はい、と答えて、一生懸命働いていました。ある日、娘が泉で水を汲んでいると、貧しい服を着た女がやってきました。娘さん、どうか私に水を飲ませていただけませんか？ええ、どうぞ。
真っ赤なエティン。昔あるところに母親とその息子である兄弟が住んでいました。やがて息子たちは大人になり、母親は息子たちを一人前にするために旅に出すことにしました。ある時、母親は兄に言いました。旅に持っていくためのパンを焼くから、このバケツに水を汲んできておくれ。兄はバケツを持って泉に行きました。ですが、そのバケツに穴が開いていることに気づかず、家に着いた頃にはバケツの水はほとんど残っていませんでした。おやおや、こんな少しの水じゃ小さなパンしか焼けないね。息子よ、もしお前がこの小さなパンを半分だけ持って旅に行くというなら、お前に幸福のおまじないをかけてあげよう。でも、もしこのパンを丸々一個持っていくというならば、呪いがかかるだろう。どんな旅になるかわからないから、俺はパンを丸々一個持っていくよ。と言い、兄は呪いのかかったパンを選びました。
意地悪な小人。昔、あるところにお妃様がいました。お妃様にはベリシーマという名の美しい娘がいました。王女様の美しさは他に比べるものがなく、みんな一目見ただけで好きになりました。ベリシーマが15歳になった時のことです。ベリシーマ、そろそろあなたも結婚する年頃よ。
だってお母様、私の夫にふさわしい方がいらっしゃらないのだもの。
そう言って、いつまでたっても結婚しようとしません。お妃様は娘のわがままに困り果て、砂漠に住んでいるという魔女に相談しに行くことにしました。魔女の家の近くには恐ろしいライオンがいますが、特別なケーキをあげるとおとなしくなります。お妃様は特別なケーキをカバンに入れ、出かけていきました。次の日、召使いたちが城の近くで眠っているお妃様を見つけました。召使いたちが眠ったままのお妃様を城に連れ帰りました。王女様はお妃様が心配で、目を覚ますまでずっとベッドのそばに座っていました。
ジャック少年の巨人退治。昔、あるところにジャックという名の冒険好きの少年がいました。ジャックの家から遠く離れた山のてっぺんにある洞穴に、コーモランという巨人が住んでいました。巨人は普通の人間の3倍の大きさがあり、大暴れしては人間や飼っている牛や羊に怪我をさせて、村の人々を困らせていました。ジャックは、よし、僕がみんなを困らせる巨人を全部やっつけてやる、と言って旅に出かけました。ジャックは巨人の住む洞穴の入り口に大きな落とし穴を掘り、それを土や葉っぱで隠しました。それから大きな声を出して巨人を呼びました。
やーいやーい、 ジャック様がお前を倒しに来てやったぞ。表に出てこい。
灰かぶり。ある国にとても可愛らしい女の子がいました。ですが女の子のお母さんは重い病気にかかっていました。お母さんは女の子に、いつも神様を信じていい子でいるのよ、お母さんはいつもあなたを見守っていますからね、と言うと間もなく死んでしまいました。やがてお父さんは二度目の結婚をしましたが、ママ母には女の子より年上の二人の娘がいました。ママ母は自分の連れてきた娘たちだけを可愛がり、女の子を召使いのように扱いました。女の子は汚れた服を着てみんなの食事を作り、暖炉の灰の中で寝なければなりませんでした。